こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしましたのはフリーペーパーハニーのコラムニスト川越淑子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
今日はなかなかちょっと10月なのに、気温が高いと見えて、
そうですね、蒸し暑いですね。
そうですね、なかなか今年は夏が終わりませんね気温がその日その日によって違うのでちょっと体調崩しやすいですけども、ただまあ朝晩は過ごしやすくなりましたので ね、川越さん今日素敵なお召し物で。
そうですか。
すごくお顔が映えますね。
ありがとうございます。
で髪の毛もポニーテールですごい素敵よくされるんですか、ポニーテール。
いえ、散髪代を ケチってるだけです。
よくお願いします。
ありがとうございます。
こちらこそいつも素敵なコラムを書いていただいて、このお話は後ほどで、この回はいつも近況からお伺いしておりますけども、どんなお話を今日はしていただけますか。
先月、9月の15日ですけど、有馬富士公園で、コンサートがあるんで、それを楽しみに行ってきました。そのチラシにはゴスペルって書いてあって、どんなんかなと、もう3回行ってるんですけど、あんまり意識したことなくて、バイオリンとピアノはもうプロの方で、もう知る人ぞ知るっていうすごい人なんですけど、それが最後にいつも楽しみに行ってるんですけどね、で、もう 1年間待ってたって感じなんですよ、私は。
そうなんですね、
それでやっと来たなっていう感じで、お友達も誘って、行ってきました。
場所は例 の素敵なホールですね、
多目的ホールというんですかね、
ウッディ木でできた、素敵なホールですよね。
大きなコンサートホールみたいなのがあるんですよ。
すごく素敵なとこですよね。毎年あるわけですか。
毎年秋にあるんですよね。それで、楽器は、ピアノ、それからバイオリン、フルートかな。
フルートも、
あとはそれぐらいかな。あとは歌があって、で中にはラップもあるんですよ。
いろんなジャンルですね、ゴスペルと最初おっしゃってたけどいろんなジャンル
ゴスペルってちっちゃく上に乗ってるから、でもそれほどゴスペル色っていうのは、静かなゴスペルっていうんですかね。私たちが思うゴスペルっていうのは、黒人霊歌っていうんですかね、ものすごいもうパッション、ものすごい喜びを、踊ったり、
もうみんな体中に、リズムいっぱいにというイメージありますけど、
前になんか書いたことあるんですけど、アメリカの教会が外から見たら揺れてる、
書いていただいたから、ございました、ございました。
本当にそういうのがゴスペルだと思い込んでたんで、静かな、でゴスペルといえば、ある一つの事件があったんですけれども、それは本当の話だったんですけれども、ゴスペルに関して、約10年ぐらい前かな、アメリカ の、 ジョージア州、アトランタって、風と共に去るようなみたいなところ、あそこで起きた事件なんですけれども、少年が、9歳の少年がね、誘拐されたんですよ、身代金を目当てに、それで車の中に放り込まれて、で3時間、その少年は何をしたかって言ったら、泣きもしないで、ゴスペルを3時間歌い続けたんです。その、曲は多分門垣さんも聞かれたらご存知かと思うんですけど、Every Praise to Our God っていう、そういうもう本当にゴスペルっていう感じ、で、その当時は、今もすごい人気の曲なんですけれども、作詞作曲された方が やっぱり黒人で、グラミー賞を2回取ってらっしゃる有名な作曲家の方で、牧師さんでもあるんですね。その人の作曲した、あの曲をその少年が30巻歌い続けたんですって、本当の話。それでその犯人は、もううるさいとで、まあ、心になんか犯人自身もちょっとなんかあったんでしょうね。
チクチクとなんか後ろめたい感じがしてきたんでしょうか。
車の外へ捨てたんですって。
あら、
出て行けって言って、でこれは誰にも喋るなよって言って、で少年はそこで、あの、まあ、言った助かって、あと保護されて、喋るなよって言われたのに少年はもうあっちこっちで喋ったらしいそれ本当の話で、であのそれを作曲した、あのウォーカーさんっていう牧師さん、そのさっき言ったグラミー賞を2回取ってるっていう人が、その少年と会って、舞台で2人でね、あの歌ったんですって、その歌を、そしたら少年が泣きながら歌ったんですって。そういう話、結構この話有名なんですよ、本当の話。
そうなんですね、いや今日
10年ぐらい前に
そうだったんですか。あの
Every Praise to Our God っていうので、調べていただいたら必ずいっぱい出てきます、
は
い、
あ、そうですか、
はい、
はい。じゃあちょっと皆さんもお聞きになれた方々もうご存知の方も多いかもしれません、
ね、
残念ちょっと私がね存じ上げなかったんですけど、
で、まあゴスペルといったら私はこの、少年のことを思い出す、
ね、すごい。そうですね、彼はもう自分を奮い立たせようとして、怖くないんだ怖くないんだということでこの歌をしっかり歌ってたら、犯人がもう勘弁してくれと、うるさいと解放してくれたと。そうなんですね。
それでその少年が今19歳かな、20歳ぐらいなんです。まだ若いですよね。
そっかそっか、当時ね、その小さいお子さんだったら、
その少年どうなってるかなと思って調べても、あんまり載ってないんですよ。でもその作曲した牧師さんと2人で、あの舞台に立って、あの歌ったことは確かなんですね、
それはもうその事件のあった近い年の時にですか。
その後で、
あ、そうなんですね。
その犯人はどうなったか知りませんけど、
ね、本当ですねそういう逸話があったんですね、
そういうなんかゴスペルといえば、まあ、そんな感じかなっていう感じはするんですね、
でこの有馬富士のコンサートは、
有馬富士のコンサートは、結局あの最後はその姉妹がいて、お姉さんか妹さんがどっちかがピアノを弾いて、でおあのもう一人はギターを、あ、ギターじゃなくてバイオリンを弾いて、でなんかこのお二人はなんか有名な音楽家の一家なんです。一家 の, あの子供、
そうなんです、
娘さんたちなんです。だからまた来年が楽しみなんですよね。ですけど、まあ、これはかなり規模の大きい、でも無料。
あ、そうなんですか。
無料だなんて言わないんですけど、
あら、
そうですね。それであの、まあ、来年はどういう形になるかは分からないんですけれども、この姉妹はいつもで最後にこう、あのファイナルで、あの みんなが待ってて、もう
なんかブラボーを取られるんですね
ブラボーって叫ぶ男性とかもいて、
もうファンの方もいらっしゃって、ね、待ちに待った演奏が始まるという、
みんな行った人が喜んでくださって、
そうですね、
私も良かったなと思って、
いやちょっとなかなかご紹介ができてないコンサートですけれども、
あんまり大々的には PR してなくて、もう来る人が大体決まってるみたいんで、
はい、広がってしまうとあそこキャパがそんなにたくさんではないですので、
そうですね、まあ満席でした。
あ、やっぱりそうですか。でも毎年毎年楽しみにされてらっしゃる方が、ね、
だから、あのゴスペルからなんかそっちの方に行っちゃいましたけど、その少年の話につながって、あのまあいいな、いい秋だなっていう感じで、
今年はなかなか秋の始まるのが遅かったもんですから、でもこういう芸術それからスポーツはもうどんどん秋ならではのこう、催しも始まってますのでね。 割と川越さんは音楽にもよくこうコンサートにお出かけになったりされてます
ね。意外にね、新発見なんですよ。意外に音楽好きだったんだと思って。
今まではそんなに意識はされてなかったですか？
割とその高い1万前後の値段を払って聞きに行ったのは藤子ヘミングさんぐらいで、
はい、
あとはそれも席の高いところで小さくしか見えないんですよ。
あ、
はい、でもそれよりも、家でYouTube を見ながら過ごす方が好きかなっていう気持ちがあるんですね。
はい、でもそれはコンサートとかもご覧になってらっしゃるわけですね。
そうですね、でも大体無料で行かないって言われたのは大抵行ってるんです、
はい、その違いはありますね、はい、生でね、はい、肌で感じるもので
、あんまり大きな、私自身はあんまりこう大きなコンサートとかいうよりも、なんかもっとこう手作りの、
はい、
学芸会の歌とか、それから教会のコワイアの聖歌隊の歌とか、はい、あるいは結婚式の時に、グリークラブの人が、はい、部員が来てみんなで歌ってくれる曲とか、
はい、
あとなんだろう、それ本当に学芸会的なものが好きですね。
そうなんですね。
なので、もう大掛かりな高い音楽会は行きたくても行けない事情もありますけど、例えばそういう音楽会で今でももう30年経つ、
はい、
音楽会ではなかったかな、
はい、
思い出がずっとまだ30年経っても残ってる、その風景があるんですけど、それは、
はい、
三田って三箇所姉妹都市があるでしょ、
はい、
でその二つ目にアメリカのワシントン州の、
はい、
キティタス郡、
はい、
あそこに、何人かで行ったことがあるんですよ。
30
年ぐらい前、これも30年前の話で古いんですけど、そしたら歓迎してくださったのが、セントラルワシントンユニバーシティっていう大きな大学がキティタスにあって、そこのキャンパスな、そこのキャンパスに私たちが芝生の上に座って、で地区の多分婦人会かなんかの人たちに思えるような、年齢の方たちが20人ほど来てくださって、はい、アカペラで私たちに歌を歌ってくださったんですよ。でその芝生っていうのはリンゴがいっぱいなってて、リンゴの木がいっぱいあって、それがゴロゴロその辺に転がってて誰も拾ってないの。その前の晩に、そのうちの誰か一人がだと思うんですけど、アップルパイ作ってくださった、食べたんですけど、もう今でもその美味しいアップルパイ食べたこと、自分でも作ったけどできない、何かが違うんですよ。それもそのいびつなリンゴが並んでても、なんで拾わないのみたいな、私もかじりたいのにとか思って、でもその歌声が夕日の中にこう心に染みるんですよね。
そうですね。
だから何もそのものすごい楽器とか、そういうのがなくても私は大丈夫、あったらあったで嬉しいですけど、でも高い席からちっちゃい演奏者を見るのはどうも苦手で、もう目の前で、それやったら YouTube で見たいと、で、そういうなんか30年経ってもまだ忘れられない、
そうですね、
曲は忘れてるのに、雰囲気が、
覚えてら
っしゃる、音楽ってそれでもいいんじゃないみたいな。
そうですね、声が重なるあの温かさと、こう染みてくるあの雰囲気っていうのはいいですね。
そうですね、
でもその歓迎したいという気持ちもプラスされてるのでね。
そうです、
余計に伝わってきますね。
心の中に、 話しかけてくれるような音楽しか今はあまり受け付けないって言ったら大げさですけど、うんうんうん、そればっかり望んでるところがありますね、うん、自分では
だから届けたいと思ってくださる気持ちと向かい合ってのコンサートがお好きってことですね。大きいところになるとなかなかそれがね、上の方までは伝わりにくいですよね。
でも友達でやっぱりすごいピアニストのすごい高い、はい、お値段で、うん、コンサートを必ず聞きに行ってらっしゃる方、はい、何人かいますもんね、でどんなに素晴らしかったか言ってくださるんですよ、
はい、
で私が行かないこと知ってるから、これね YouTube で何月何日にやるからすごい見てねはいって
、そういう楽しみ方もあるという ね、 うね、これはいいですね。
文学さんは音楽会とか行かれます、は
い、いやもうなかなか長い間行ってないですね。今そのお話を伺っていや生で音楽を聴くことってほとんどないなと思って、ね、でも時間を作って時間はね作るものだとよく言いますからね、作ってそろそろそういう動きをしてもいいですね心の栄養をしっかりともらいたいなと思いますね。
心の栄養は必要ですね。
そうですね。
でもこの夏が本当に暑くて眠れなかった夜が多かって、はいね、私は子守歌を探してたんですよ、うん、寝ながらそれを録音して耳に当てて、うん、そのまま眠ってしまうと、うん、
あすごい。
それでパソコンじゃなあパソコンかな調べてたんですね、どんな音楽があるかなと思って、うんはい、そしたらある日目に留まったその歌ってる人の声が、はい、耳に入って、であこの人面白いないい声だなと思って、で調べてたら、はい、どうもその人が真夏なのに清子の夜聞いてたんですね。
お
たまたまそこに行き当たって、はいはい、でその読書してる男の人が、うん、どうも私の知らない言葉なんですよ。
あ、はい、
ほんで何をこれと思って、はいはい、聞いてたんですね、はい、そしたらどうもミャンマ昔のビルマですね、
はいはい、
ビルマ語で、清子の夜歌ってたんですね、
はい、
で私ね親と思って、この人がなんで私をそんなに引きつけるのかなと思って、その人はその姪の浜っていう福岡県にある姪の浜っていうところの、はい、ある教会の聖歌隊で読書してたんですよ。
あら
それもビルマ語で、で私は分からないままですけど有名な清子の夜だから、で彼が立っている横に2人の若者が右と左にいて、それをなんとなく支えてるんですそのバッグを、はい、でその後ろに20人ぐらいの、男女が若い人も入ってるしその人たちがバックコーラスで、盛り上がられるところは盛り上がってるし、でその主人公の、はい、ミャンマーの方は聞いてると高い音でも平気で出てるんですよね、
はい、
それがね無理して出してないんですよ。で何だろうこの人はと思って、見栄えもね普通の人で、背丈も普通の人で、60歳ぐらいかな、
あかなりお年召してらっしゃいますね、
はい、どうもね聞くというか調べると、はい、その教会はミャンマーからの前言ったら迫害から
逃れて
来た人たちをサポートしてるところで、はい、出入りが 多いらしいんです。その中にその上手な歌の人が一人いて、で清子の夜をビルマ語で歌ってもらって、あとはみんなもう見事なバックアップですよね、
はい、
へえと思って、なんていうんかな、音にも声にもなんか静かで穏やかで、それにもかかわらず明るくて元気、ちょっとこう矛盾しますけど、
ね、そうですね、
それが混ざってる声、 わかりますかね、こんな抽象的なこと、
イメージするしかできませんけども、はい、
なんかね、心に話しかける声なんですよ。
きっと芯のあるお声なんでしょうね。明るさっていうのが出てくるってこと
は。そう、強くないんですよね。
強くはないけれど、穏やかな感じ
なんですね。なんかね、もう主役じゃないですか、まあ、言った読書の、
はいはい、
そしたらうわってこうなるけど、うん、それが全然他の方と同調できるような中に入ってつぶやいてるような歌声なんですね、だけど人を引きつける、これなんだろうと思って、なんだろうと思ってあ、でもやっぱりその背景にある彼らのなんか日本に来て、
そうですね、
そのいろんな苦労もあっただろうし、はい、そういう背景は出してないけどなんか入ってるんでしょうね、うん、どっかにね、
う
ん、
そうですね、
うん、ただ歌の技術とかそんな全然もう関係なくて、はい、
うん、
で私は何回も聞きました。
じゃあもう眠るどころか一生懸命聞かれましたね
いやいいこぼれだ
ね、うん、そうですか。で、 いい音楽とのお付き合いして
る、そうなんです、それでね、たまたまそれに、まあ、パソコンをいじってると出くわしたんですが、
はい、
その横のその、 ミャンマーの人の中年の、まあ、ミャンマーの方が読書してる隣に立ってるに、青年がいたんですね、
はい、
その人がそのミャンマーの人 の、 マイクのことをちょっと調整して、はい、そっと調整してあげたり、うんうん、なんか歌うところがわからないとき教えてあげたり、
はい、
何語で喋ってるのかわからないんだけど、うん、それは聞こえない程度にちっちゃい動作で彼を助けてるんですね、
はいはい、
ところがその人すごい人だったんですよ。
あ、そうなんですか。
その人ね、
はい、
今年の芥川賞172回かな、3回は誰もいなかったんです。172回、今年の1月の芥川賞の受賞作家だったんです、
そうなんですか。
それがね23歳ですよ。
お
ー、なんか大江健三郎以来の若さで受賞したとか言って、この人がこういうことしてるんだと思って、はい、まだそれもびっくり、で一人っ子でお父さんが牧師さんで、はい、その音楽隊の後ろに立ってる人がお父さん で、 で彼はその芥川賞を受けた後 の、 そのいろんなインタビューとかをもうついでに見たんですよね、はい、まあなんと穏やかで優しい、だけど人と話すときはちゃんと人の顔を見て、
うん、
その目を見てお話ししてるんですよ、うん、23歳ですよ、それでいろいろインタビューに答えて、小さい時はどんな子でしたかって言ったら、バイブルをほとんど読んでました、もう全然抜かりなく、で本ゲームとか買ってくれなかったけど本だったらいっぱい買ってくれたんですって、
うん、
だからものすごい読書家なんですよ。
あ、やっぱりそうなんです
ね。ゲーテは全てを言ったっていう本があるんですけど、
はい、
彼がそれを書いたんですけどね、図書館に借りに行ったら11人か12人前に待ってました。
あ、もうすでに。そうですか。
みんな知ってんだとか思って私初めて知ったのに、そういうなんか会ったことないですけれども、はい、そのミャンマーの人にしろ、その芥川賞作家の青年にしろ、
はい、
会ったことないけれどYouTube っていいですね。
今伺っててね、いや本当になかなかとっつきにくいね、
うん、
YouTube っていうのが年を重ねていくと別世界のものだとか思いがちですけども、ものすごく上手にご自分の好奇心をこう満たしてくださるこう窓口として、
どんどん広がりますよ。
すね、すごいですね、うん、
だから先ほどこの前に申し上げた今聖書、はい、父が残していった聖書を10ページずつ読んでるっていうのは、
はい、打ち合わせの時に伺いましたけど、はい、
その男の子、芥川賞作家の、はい、名前は、 なんだっけお名前はね、お名前書いたんだけど忘れたな。あ、鈴木優衣くんっていう、はい、つけたら慣れ慣れしいですけど鈴木優衣くんっていう23歳の青年が172回の芥川賞作家で、
はい、
そしてそのわっともう本にかじりついてる姿を想像するんですけど、こういうミャンマーの人の横に立って、そのマイクを直してあげたり、
はいはい、
ちょっとこうサジェッションしてあげたり、で歌も好きで一緒に歌って、アルトの部分はアルトでちゃんと歌って盛り立ててあげてる、
はい、
その避難してきた人たち、助けてあげてるっていうのも知って、あ、日本はまだまだいいなって、そんな感じもしました。
そうですか、すごい出会いも見つけていらっしゃいますね。
そうですね、まあ、でも最近ね、そういうことはいろいろ含めて、私の音楽に対するなんか趣味っていうか、がちょっとこう偏ってきてるんですよね。だからさっき申し上げたように大きな、コンサートよりも手作りのちっちゃいのを好むようになってきた、心に話しかけるような、音楽は OK、なんでそんな風になったのかなと思ったら、ついここへ来る前に感じたんですけれども、私は生まれながらに母のオルガンの音で育ったんですよ。
お父様が牧師さんにいらして、ね、教会でずっとね、
母はもう、ずっとオルガン弾いてて、毎日弾いてましたから、
いい音ですからね、オルガンはね。
そうですね、だから多分元に戻ってきてるんだと、本当に今日初めて気がついたんですよ。
あ、
母もう頑張ってたんだみたいな父の話ばっかりしてますけど、母のオルガンの音が、やっぱり育ててくれたのかな、そこに今戻ってきてるのかなっていう気がふとしたんですね。
とっても居心地がいい場所だったんですね。
そうですね、やっぱりピアノの音とオルガンとはちょっと違いますでしょ、
ちょっと音色が違いますね。そうですね、確かにね、昔の足踏みのオルガンなんて特にね、
そうです、そうです、
いい音ですからね。
そうですね、で、まあ、ずっとオルガンで、私そのオルガンの音がこういう風に自分を引き戻すっていうのは考えもしなかったですけど、現実はそうなんだなと思って、
やっぱり体験したものっていうのはしっかりと残ってますね。
残ってますね、そこに戻ってくるんですか。
いや、そうですね、多分ね、もういろんなご経験もされてるので、だんだんだんだんとこう研ぎ澄まされてきて、一番奥にしっかりと入っているものがそれはもういつまでも残るものなんだと思いますね。
だから音楽でも先ほど申し上げたように、ゴスペルだのやれクラシックだのといろいろあっても、やっぱりオルガンの合う手作りの、話しかけるような音楽が、自分には向いてるんかなって、そういう音楽に関してね、今日お話ししようと思ったのは、そういうことも含めてあるんですね。
そうですか、はい、ありがとうございます。思いのほかいろんなお話を今日お伺いしたので、この毎日が物語で今回書いていただいた私の可愛い子供たち、言葉たち、このお話があとちょっとだけになりそうなんですが、これでぜひ皆さんにお伝えしたいところなど、ぜひ最後にお聞かせいただけますか。
今回のね、呼んでくださった方がね、またちょっと今までのと違うねって、で私何言ってんか分からなかったでしょってちょっと謙遜して言ったら、いやいや今までの、こうのとちょっと違ってて面白かったよって言ってくださったんで、あ、そうかなと思って、なんかだから今目を入れ替えられたらいいなと思うんですよ。もうガンガン読みたい本がいっぱいあるんですよね。
次々と湧いてきますか。次々と、
もう読むってことがこんなに面白いんかと思って、これも私の、途中までしかまだ読めてないんですけど、あとスタインベックという人が書いた、チャーリーと共にする旅っていう本を借りてたり、 あと何だろう、6冊ぐらい借りてるんです。そのさっき言った鈴木優衣くんの芥川賞作品も借りて、はい、読みたいんですけど、はい、なんかもうあれですね、戦い
でもやっぱり目も疲れますので、ほどほどにってところですけど、好奇心の方が先々に行って、
もうどうでもどうなってもいいやと思うような感じで、まあでも父との約束したわけじゃないけれども、はいはい、まあ、世界のベストセラーと言われている聖書だけはちゃんと最後まで読みたいなと思って、で毎日つけてるんですよ、今日は何ページまでか読んだ。そうしないと、ね、進まないんです。すぐだらっとしてしまうんで、
自分に甘くなってしまいがちですけども、
ところが聖書面白い、ものすごいドラマチックで、
そうなんですか、
もう本当にね、なんていうかな、こんなに面白いものはないっていう感じ、何でもなかったんだろうと思って、ものすごい面白いですよ。
そうです、
旧約聖書を今読んでるんですけど、はい、それはキリストが生まれる前で、新約がキリストが生まれた後の2000年前に、はい、書かれた、で旧約はその前の、でもその時代ももうすごいんですよね。
そうなんですか。
もうね、ちょっとした週刊誌読んでるんかなと思うような、
そんなにドラマチックなんですか、中が
ドラマチックで、兄弟が殺し合ったり、不倫関係があったり、そんなこと書いていいのって感じで、
そうなんですか、
面白いですよ、だからなんとかして、これはもう、父と会うためのいや読んだよみたいな、あなたいっぱい書いたことも読んだよみたいな、
お父様の使われたそのものを
そうです、
今手元にあって、
今日持ってきたい方はもうボロボロなんですけどね。
そうなんですか。すごい次々と読んでらっしゃるので、まあ、さっきおっしゃったように目との戦いだとおっしゃってましたのでぜひね、大事になさりながら、まだまだいろんなお話も書いてもいただきたいので、そのあたりはね、また書いていただけるかもしれませんね、はい、次回も楽しみにしております。
こちらこそ楽しみにしています。
今日はどうもありがとうございました。お話をお伺いしましたのは、フリーペーパーハニーの今回は35回目の毎日が物語で、私の可愛い言葉たち、マイディアラングイージーズいただいて、このお話についても少し触れていただきましたが、今日はもうとにかく近況で音楽のお話をいっぱい伺いました。またお待ちしております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
川越淑子さんでした。